にちは、仮説の酒井です。今日も仮説ポッドキャストをお届けしていきます。で、今これは京都で録音してます。で、京都って言っても京都市じゃなくて向こう市っていうところなんですね。で、ここに来て2週間経ったんですけど、ちょうど明日、つまりこれが公開される日に一旦関東に戻ります。で、8月末ぐらいまでそっちに行って、で、また京都に戻るっていう感じですね。で、時間管理のこう原稿執筆はまだ終わってないので、基本的にこう部屋にこもってそれを書き続けてるんですけど、ようやくこう終わりも見えてきたというか、なのでこういい加減外に出ようということでですね、2週間経って初めて向こう市から出ました。というかこう電車に乗るのが2週間ぶりっていうふうに気づいて、ちょっと自分でも驚きました。メルマガでも書いたんですけど、大阪心斎橋ですね、そこまで行って、キングコングの西野さんがやってるオンラインサロンの参加者限定飲み会というのがあったんで、それに参加してきたというのが、こっちに来て初めて外でこう遊びに行ったっていうところですね。で、それについてはメルマガで書いた通りなんですけど、今日はその翌日についてちょっとお話をしたいなと思います。で、その翌日なんですけど、普段は東京でたまに会ってる同じ企業塾に通った友人が京都出身なんですけど、で、帰省ってことで京都で飲もうって話になったんですね。で、行ったのがポント町です。鴨川のすぐそばで、こう、なんていうか、京都っていう感じがして、すごく良かったんですね。で、お店は彼が、彼曰く昔やんちゃしてた頃って言ってたんですけど、その頃に行ってたお気に入りの店らしくて、湯葉と日本酒のお店でした。で、入り口がもうですね、細くて、入りにくいなっていうところなんですね。で、すごく隠れ家的で良かったです。で、まあ、隠れ家的って言っても普通にグルナビとか出てくるんで調べれば出るんですが、ポントポンタっていうお店ですね。予約しなきゃ入れないかもしれないので、ぜひ予約をっていうところなんですけど、でもこう雰囲気の割にそんな高いわけでもなく、日本酒とか、飲みながら、2人合わせて1万円ちょっとですね。で、まあ、それもこう彼が出してご馳走してくれたんですけど、それがまた嬉しいなというところですね。おごってもらってどうこうっていう話じゃなくて、そうしてくれる気持ちとか関係がすごくいいなぁなんていうふうに思いました。で、彼とは同じぐらいの時期に起業してるんで、こう、しみじみですね、まあ、3年目とかの話なんですが、お互いなんとか仕事が回ってるようでよかったよね、みたいな話をして、まあ、すごくやっぱ贅沢な時間だなっていうふうに思いました。で、その後なんですけど、またこうオンラインサロンの飲み会の話に戻っちゃうんですが、その飲み会の場に京都でスナックをやってるという人がいて、で、スナックって言っても女の子がいるわけでもなく、この辺はちょっと説明の仕方がよくわからないんですけど、スナックキャンディっていう風に調べてもらえれば、その近郊の西野さんとかのブログでコンセプトが書かれているので、まあそれ読んでいただくなりして、で、そのスナックキャンディを京都でやってる人がいたんで、じゃあ今日そういう人と昨日知り合ったから二次会そこ行かないっていうふうに、その彼を本島町に誘ってくれた彼を誘って、2軒目スナックキャンディに付き合ってもらったんですね。で、行って、まあ、昨日はどうもって昨日の今日で早速みたいな話をこうマスターとしてたんですけど、そのスナックでいろいろこうイベントやってるということなんですね。で、僕は今度東京に戻って京都に戻ってくるその前日にチーズのガレージセールがあると、で、そこで買ってくるんですみたいな話をしてたら、まあ、流れで、じゃあ僕そこでチーズたくさん買ってくるんで、ここでイベントやりましょうかみたいな話を言ってみたんですね。そしたらもうその場でこう、あ、やりましょうみたいな話決まっちゃいまして、で、会って2回目ですね。で、しかも前日の飲み会ではあんまり喋れてなかったんで、まとめに話すのはその日が初めてなんですけど、そういう相手のお店でこう京都に来て知人もろくにない僕がこうチーズイベントをやるということは、なんかすごく面白い動きだなっていうふうに思いました。これふと思うんですけど、僕が起業せずに会社員のままだったとしたら、こういう流れって絶対実現してないだろうなって思うんですよね。そもそも京都に来てるかどうかっていうのとはまた別の次元の話です。京都に来ていたとしても、そういう持ちかけとか、そういう発想とかしてなかっただろうなって思うんですね。思いついたらとりあえずやってみると。行動してみる。発信してみる。言い出してみる。打診してみるとか、こういうのは本当に自分で起業したからついてきた行動力というか、マインドだなっていうふうに思います。で、この行動力とかマインドさえ持ってれば、別に会社員の状態であったとしても、面白いことって多分いくらでもできるんだろうなっていうふうに今は思います。何が言いたいかっていうと、まあ、前半はいつもこんな感じで雑談なんで、毎回毎回そんな教訓しなくていいんですけど、まあでもやっぱり行動だよなっていうのはちょっと思いました。そのスナックのマスターが Facebook に、チーズイベントをやるよ、こんなことになったよっていうふうに投稿したら、誰かが素敵な出会いですねっていうふうに、またレッスンしてくれたんですね。 で、それに対してそのマスターが出会いをどう生かすかですねみたいな風に返してて、なるほどねっていう風になんか妙に納得したところはあります。飲み会でも交流会でもいろんなところに出会いはあるはずなんですけど、じゃあ僕がその翌日にじゃあ早速キャンディー行きますっていう風に言ってなかったら多分何も起きてなかったんですよ。で、そのオンラインサロン飲み会も単なる飲み会で終わってたと思うんですね。でもなんか面白そうだなと思って早速翌日に行ってみると、こうチーズイベントの開催につながったりとか、多分またそれきっかけに京都での知り合いも増えるだろうし、そう考えるとあのオンラインサロンの飲み会がいろんなことのきっかけというか、ああいう意味があったねみたいな位置づけにだんだんなっていくということですよね。これって同じ場面とか同じチャンスに接したとしても、その後の行動によって全然違う結果になるというふうに思った出来事でした。なので、こうぜひいろんなところに顔出ししてもいいし、まあ顔出しって言っても外になかなか行けない人もいるわけだから、もうだからオンラインサロンとかでもいいし、何でもいいと思うんですけど、とにかくいろんな人と会うとか話すとか交流する、絡む、そういう機会を作って何かこう行動していくと、きっとその分人生は楽しくなるのかなっていうふうに、なんか、感じたところです。はい。じゃあまあ、なんかなんとなく教訓っぽいようなことを言ったところで、今日の相談に行きます。読み上げます。いつもメルマガとポッドキャスト楽しみにしています。この前、通訳のトライアルを受けましたが、一般的なビジネス分野で最近あまり経験してなかった分野だったので、うまくできませんでした。通訳の登録試験はビジネス分野が多いのでしょうか？通訳テストなしのところにも登録していますが、レベルが分かってもらえないのではと少し危険な感じもします。トライアル突破のコツやトライアルがうまくいかない場合でも使ってもらえるのかどうか、試験がないエージェントはどこで仕事の発注を判断しているのか等で何かあれば教えていただければと思います。はい、ありがとうございます。トライアルに関してですね、どっから行こうかなというところなんですが、まずは答えられるところから行きますね。通訳の登録試験はビジネス分野が多いんでしょうかというところなんですが、これ答えはまあイエスですね。で、もう少しちょっと実際の話をすると、エージェントがどんな案件を重視しているかによって、やっぱり変わってくるとは思います。で、そこまで極端な話ってあんまりないとは思うんですが、医療関係の通訳を専門というか強みにしているところ、多いところだったら、ビジネスよりも医療系の色が濃いトライアルになるかもしれないですし、IR 通訳者、IR 案件を中心にやっているエージェントだとすると、IR とか数字ばっかりのトライアルとかになるかもしれないですね。で、ただ実際にはエージェントはこうそこまでこう専門ですってやってるとかそんななくって、まんべんなくやってるところが多いですよね。ということは結果的にトライアルの内容もビジネスっていうこうある種ざっくりした感じですね。そんな感じのトライアルになるんじゃないかなとは思います。というのがまあ答えかなと。あとは、質問形式でいただいているのが、トライアル突破のコツやトライアルがうまくいかない場合であっても使ってもらえるのかどうか、試験がないエージェントはどこで仕事の発注を判断しているのかということですね。トライアル突破のコツは、まあ正確性ってなりますね。どうしてもスキルを見るためのこう通訳テストですから、その辺はもうごまかしっていうのはしにくいです。スキルが足りなかったらスキル磨きましょうみたいな話なんですけど、でもまあそんなことは多分当然皆さんも分かってる話で、そういう努力もされてるはずですよね。で、ここでなんかポイントの一つになるかなと思うのは、緊張しちゃって普段できることができなかったっていうふうに、そこをいかに避けるかみたいなところが一つコツかなって思います。これ本当によく聞くんですけど、多分これ聞いてる人でも、ああ、そうなんですよね、みたいな、緊張してうまくできなかったみたいな思い出して身もだえしてる人もいるんじゃないかとは思うんですが、じゃあどうするかって話なんですが、どうしたら緊張しないんですかって聞かれることもあるんですけど、そんな魔法みたいな方法は僕も知らないんですが、一応心理学的な話として2つアドバイスというか例というかいうのをアイデアから話しておこうかと思います。まず1つ目が、緊張してるっていうことを隠そうとしないで認めてしまうっていうことですね。で、僕だったら緊張しますねっていうふうにコーディネーターなりトライアル担当してくれる人なりに言っちゃうかなと思います。一応言っておくと、それを言ったからといって、相手がなんか多めに見てくれるとか、そういうことは一切ないです。通訳現場なんてもっと緊張感あるはずですから、そんなところで緊張して閉じるようだったら怖くて依頼できないので、なので、緊張してますって言ったからといって、相手がこう優しくなるとか、そういう話じゃないんですね。なので、これは自分のためです。緊張しますっていうふうに口に出して、相手に伝えることで、自分の中で緊張を隠そうっていう必要がなくなるんですね。で、 それだけで結構冷静になったりもすることがあります。これも人によります、やっぱり。でもまあ一つの方法として覚えておくといいかなと思います。で、二つ目なんですけど、緊張してきたなっていうのを、興奮してきたなっていうふうに言い換えることも一つあります。で、これは口には出さないですね。コーディネーターとかに興奮してきましたっていうと、えっていうふうになっちゃうんで、これは自分の中で捉え方を変えるっていうことです。まあ嘘ではないですね。緊張って一種の興奮状態なので、緊張してきたって思った時に、ああ私興奮してきたなみたいな言い方にちょっと変えてみるというところです。で、この話をするたびにですね、僕はちょっとサンドイッチマンの伊達ちゃんのコントの入りを思い出しちゃうんですけど、まあ分かる人には分かると思うんですけど、こう最初にハンバーガー屋が興奮してきたなみたいな風に伊達ちゃんがよく言うコントがあったりするんですけど、それを思い出しながら、もう、まあ、モノマネするぐらいのつもりで興奮してきたなっていう風にボソッとやると、なんか僕の緊張はほぐれそうな気はしています。もしかするとこの話をもう頭に入れただけで、現場に行った時に興奮してきたなっていうふうに言うと、僕が言ったこの話を思い出してふふってちょっと笑ったりとかして、緊張がほぐれたりするかもしれないですね。で、まあこのアドバイスとかアイデアとかやり方もですね、人によって聞く聞かないはもちろんあるんで、自分なりに緊張をほぐす方法は普段から考えておくといいのかなと思います。で、トライアルがうまくいかなかった場合でも使ってもらえるのかどうかということなんですけど、どれぐらいをうまくいかなかったかっていう話もあるんですが、トライアル担当者からもトライアルで NG ですっていうふうにこう出ちゃったとしたら、コーディネーターはやっぱまあ依頼しないですね。できないというか、よほど強力な理由がないと、何かもしかしてトラブルが起きた時に、なんでトライアルで NG 出た人に依頼出したのみたいなことに対して全く何も言い訳もできなくなっちゃうんで、だからやっぱり使わないですね。依頼しないですね。なので、もしトライアルで NG になったっていうことであれば、まあまたしばらくしてから再チャレンジとかっていうことになるのかな。まあいろいろこう考えていくといろんな方法もありそうですけど、とりあえずここではそういうふうに、まあ、考えておくといいのかなって思います。で、試験がないエージェントはどこで仕事の発注を判断してるかなんですけど、これまあ実績とかしかないですよね、やっぱり。だけしかないってこともないか。まあ、でもこのまず実績っていうのは通訳実績に限らず、職歴とかそういうバックグラウンドも含めてっていう意味ですね。で、もし誰かの紹介があったら安心材料は増えるっていうところでしょうか。で、実績だけでもないかって言ったのは、やっぱりこう、例えば電話とかメールのやり取りっていうのも、そこでやっぱポイントになってきますね。これこれこれこれ教えてくださいって話に対して全然答えてないとか、その時点でやっぱり大丈夫かこの人ってなっちゃうんで、トライアル以外ので通訳スキルとか以外ではそういうところやっぱり判断されるかなと思います。で、トライアル合格のコツはないというか、まあやっぱ正確性ですよねとは言ったんですけど、それはトライアルのその場での話で、実際は実はもうトライアル当日より前にできる工夫とか戦略っていうのは何点かあるとは思ってます。で、まあその辺のことはちょっとここで話すとですね、あまりに価値が高い気もするのでちょっとやめておきますけど、そうですね、もう申し込んであとは当日まで何もすることない、とにかくひたすら通訳練習しようっていう以外のこともいろいろできますよってことですね。ちょっと長くなりますしやめますけど、気になる方はまあでも本当サポート受けてくださいっていう話しかないですね。ということで今日のまとめです。一つ目、一緒に頑張る仲間っていいよねっていう話です。そういう相手というか、そうなれそうな相手だなと思ったら、ぜひこう定期的にご飯でも飲みにでも行くような場を持つようにするとお互いいいですよっていう話ですね。で、二つ目、出会いとかチャンスを生かすも殺すも行動次第なので、とにかくいろいろ行動できるようなマインドを身につけていってください。どうすれば身につくかっていうのは、でもそれやっぱり行動していくしかないというか、一番手っ取り早いんですよね。で、それは分かるんだけど、その行動ができないから行動力が身につかないなんてこうぐるぐるしてる方は、これまたもうぜひですね、仮説の養成講座に参加してください。行動力はもう絶対身につくようになってるはずなので、はい、そういう方たくさんいますので。で、3つ目、トライアルのコツはやっぱり通訳スキル、正確性だと思いますけど、それを磨くのは当然として、緊張対策をしておけば随分パフォーマンスは上がるんじゃないか、パフォーマンスが上がるというより、パフォーマンスが下がらないかな。普段通りの力を発揮出せると、発揮できると。それだけでも価値はあるかなと思います。で、通訳スキルよりもそっちの練習の方が即効性あるかもしれないですね。以上、今週の仮説ポッドキャストでした。 仮説ポッドキャストでは皆さんからの質問を受け付けています。質問はメルマガ仮説通信についているフォームから、またはブログのポッドキャスト質問フォームからお送りください。あと感想ももちろんお待ちしています。それでは今週もありがとうございました。来週は多分埼玉で録音かなと思いますけど、またぜひ聞いてください。それでは良い週末をお過ごしください。